悪夢ちゃん、わからない。どうして自ら死を選んだのか。あやみがしけたかしを殺すという悪夢。まあ現実にはしけたかし自身が海に身を投じた。まあ本当に考えてみれば最後まで王子だったわけで。
ですよね。うん、悪いやつや思ってたんですけどね、途中からは。
まあそれも全てね、愛するあやみを思ってのこと。
うん、でも途中で夢であったりとかね、明晰夢とかね、うん、悪夢ちゃんがおったりとかね、もうどれが夢でどれが現実で分からへんような状態になってるじゃないですか。うん、まだなんか最終回の予告ではなんかしけたかしちょこっと出てたりとかっていう雰囲気もあったりしたんで、
そう
最後に夢やったりたら全部夢落ちかいみたいな話で済みそうな気もするんですけど ね、 ね。
でまあ改めてこのドラマ悪夢ちゃんの原案小説という位置づけの夢違いという作品に関して、はい、美しき悪夢が現実に忍び寄る戦慄と驚愕原始サスペンス巨作、近未来夢を夢札と呼ばれる映像として記録し再生できるようになった世界、夢を解析する夢判断を職業とするヒロアキは亡くなったはずの女の影に悩まされていた。その女こそは人類で初めて予知夢を見るとされ、その生涯のほとんどを研究対象とされてきたユイコ。俺は幽霊を見ているのだろうか。そんな折ヒロアキの元に奇妙な依頼が舞い込む。各地の小学校で頻発する集団白昼夢、狂乱に陥った子供たちの夢札を見たヒロアキはそこにある符号を見出す。悪夢を変えることはできるのか。夢の源を追い奈良吉野に向かったヒロアキを待っていたものは、人はどこまで見ることができるのか。物語の地平を変える恩田陸の新境地で、楽天ブックスの著者インタビューによると、2010年5月からの1年間東京新聞などで連載された夢違いなんですが、連載中に東日本大震災が発生、震災による心境の変化やラストシーンへの影響などはあったのでしょうかという質問に対して、ラストシーンは前から決まっていたので震災によって変化したということはないです。ただあの日を境に世界が変わってしまった感覚は小説と重なる部分があるかもしれないですね。もう後戻りできない変容した世界にいるという感覚は小説のラストシーンでの世界観に通じるものを感じます。望むと望まざるに関わらず変容した世界と折り合いをつけてやっていくしかない。小説を書きながら感じていた思いが震災によってより強くなりましたね。それからラストシーンは様々な解釈が可能かとは思いますが、結局ユイコが夢見ていた幸せな世界は実現したのでしょうかという質問には、私としては一応ハッピーエンドのつもりなんですけど、詳細は読者一人一人のご想像にお任せしたいと思います。という意味では作品中真相が不明なままのエピソードもいくつかあるんですが、これも読者の想像力に任せるというか、やっぱりこの作品を書く上で一番難しかったのは書きすぎないことなんですね。これは他の作品にも通じることなんですが、細かい部分まで全部説明するのはちょっと面白くないなと思っているので、どこまで説明するかっていうのはいつも迷うところなんですが、今回はまあこんな感じかしらって、あとは読んだ人の中で完成してもらえればいいと思ってるんですよ。
なるほどね。ドラマの方はどうなるんですか ね。
でまあそんな原案となってる小説夢違いとドラマ悪夢ちゃんとの違いに関しては、はい、例えばダヴィンチのウェブサイト10月16日配信の記事によると、夢違いのメインキャラクター古藤由衣子はとても鮮明な予知夢を見ることができる女性、そして彼女が見るのは決まって悪夢ばかり。そう、ドラマの悪夢ちゃんはこの由衣子の幼少時代なのだ。ドラマでは夢で見たことを現実にしないために悪夢ちゃんと先生は奮闘し、未来は自分次第で変えられるということをテーマに作られているようだが、原案となった夢違いではそうはいかない。大人のユイコは夢の中の未来を回避したくて毎日夢を記録して世間に公表していたが、世間の人々はいつどこでそもそも起こるかもわからない未来を見せられても、それが何の役に立つのかと思っている。いくらユイコが予知夢を見られると言っても、毎回これは何月何日どこどこで起こることですよなんて都合よくわかるような夢を見られるわけではない。誰かが死ぬと分かっていながら、それがいつどこで起こるかまでは特定できないもどかしさ、周囲の人はだんだん慣れてしまい、挙句の果てには意地になって頼まれもしないのに不吉な夢ばかり見る女などと揶揄される始末。そんな不幸を抱えて生きるユイコの心中の苦しみはいかばかりか。夢や未来を見ることができるということに何の意味があるのかと問わずにはいられない。
怖い話ですね、こうやって考えたらね。
ところでそんな大詰めを迎えた悪夢ちゃんには、今回もまたまたあの方からメールが。座頭市や大魔人など往年の大英映画には欠かせないヒロインであった藤村志保さんの渋く怪しい演技に見とれてしまう今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。そういえば藤村志保さんはその長きにわたる功績を称えられ、平成24年度の文化庁長官賞も受賞されたそうで、映画女優として馴染みのある私にとっては嬉しい限りなのです。 で、本題の悪夢ちゃん第10話です。まさに最終章特有のこれまでとは比べ物にならないくらいのシリアスで慌ただしい展開を見せてくれましたね。そのせいか夢の中に登場した船の上でのダンスシーンがいつもよりちょっと浮いた感じになってしまったように思います。映画に登場した夢の中のダンスシーンといえば、チャップリンの黄金鏡時代に登場したロールパンのダンスを思い出します。好きになった女性をレストランで待っているうちに眠ってしまい夢を見るのですが、その夢の中で描かれる映画史上に残る名シーンです。テーブルにある2個のロールパンにフォークを突き刺し、そのパンを2本の足に見立てて音楽に合わせてパンを動かします。あたかもダンサーの足が動いているかのようなしなやかな動きとパンを操るチャップリンの何とも言えない表情に見とれてしまう2分間です。1925年の作品ですが、この場面以外にも空腹に耐えかねて革靴をお湯で煮て食べるシーンや、崖っぷちにさらされた山小屋が今にも落ちそうになる中で展開するギャグなど、映画史上に残る名場面が山盛りの作品です。悪夢ちゃんもいよいよ最終回となりますが、どのような名場面が登場するのか楽しみにしたいと思います。はい、ということで、何はともあれ悪夢ちゃん最終回、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。はい。